るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。本日のインフォメーションは拉致被害者ご家族とハガティ駐日米国大使夫妻との面会についてです。4月10日、拉致被害者ご家族はハガティ駐日米国大使夫妻と面会を行いました。この面会には加藤拉致問題担当大臣も出席しました。拉致被害者ご家族からは昨年11月に面会した際にご家族への共感を示したトランプ大統領に米朝首脳会談において拉致問題を取り上げ拉致被害者の一日も早い帰国を働きかけていただきたいなどといった切実な要望がありました。加藤拉致問題担当大臣からは安倍総理が4月17日より訪米しトランプ大統領によく説明する旨述べていること等に言及しつつ、ハガティ大使に対し、すべての拉致被害者の一日も早い帰国に向けた協力を要請しました。ハガティ大使は、拉致問題について理解を深めることができた旨述べ、米国としても協力していくことを伝えました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。4月23日、日米首脳会談について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
4月17日に安倍総理はアメリカフロリダ州にありますトランプ大統領の別荘でトランプ大統領との間で日米首脳会談を持ちました。今回の日米首脳会談の結果というものは日米双方にとって満足がいくものであったと、そういうふうに評価がおそらくできるだろうと思います。トランプ大統領は今後開かれるであろうアメリカと北朝鮮との間の首脳会談の中でですね、日本人の拉致問題というものを提起するということを約束をいたしました。日本のために最善となるように最大限の努力をする、ベストを尽くすんだと、そういうことを明言をいたしました。4月18日の共同記者会見の席上では、トランプ大統領は、拉致問題というのは、安倍総理が非常に心を痛めている、本当に最も重要な問題の一つとしてこう位置づけられる、 まあ、非常にこれは安倍総理に個人にとっても非常に重要な問題だという、まあ、そういう言い方を記者会見の席でいたしまして、まあ、十分に日本の立場というものを理解しているということを、まあ、示したわけであります。まあ、日本にとっては満足いくトランプ大統領の対応であったと言っていいかと思いますが、まあ、一方のトランプ大統領にとっても、まあ、今回の日米首脳会談、まあ、最もアメリカ側からすると重要な関心を持つ日本との間の通商貿易問題というものについてですね、まあ、日本との間でその重要性に関する、まあ、認識を一致したと、まあ、これはアメリカにとって意味がありますし、まあ、その上で、新たな二国間協議、日本とアメリカとの間の二国間協議を、まあ、開始すると、まあ、それも日米間で合意をいたしましたので、まあ、これは、トランプ大統領を満足させただろうと、まあ、そのように考えられると思います。北朝鮮の核問題については、日米、両国の首脳はですね、改めて、CBID と呼ばれる、まあ、すなわち完全で検証可能で不可逆的、すなわち後戻りしない形の非核化というものを追求すると、まあ、それで意見を一致いたしました。まあ、そして、まあ、その北朝鮮の非核化が実現する時まではですね、現在進めております最大限の圧力を、まあ、北朝鮮に加えていくと、まあ、これを継続していくということでも日米両国首脳は意見を共にいたしました。まあ、今回北朝鮮の非核化という問題についてこの CBID、の原則、完全で検証可能で不見学的な非核化というもので、まあ、それを原則を再確認したということはやはり意味が大きいと言っていいと思います。もう北朝鮮もこの CBID という原則を受け入れるしか道はないと非核化についてはこの CBID でやるしかないという、まあ、そういう環境を作ったということがおそらく言えるだろうと思いますし、また安倍総理は、弾道ミサイル問題につきましては ICBM 大陸間弾道ミサイルだけではなくて中距離弾道ミサイルあるいは短距離弾道ミサイルも、まあ、全てですね廃棄すべきであると、まあ、そういう考えを明確にトランプ大統領に伝えるということがありました。まあ、それも今回の日米首脳会談では大きな意味を持つものであったと言っていいと思います。また4月18日の共同記者会見の席で、安倍総理は、北朝鮮が平壌宣言をの道にもし進むんであれば、まあ、不幸な過去を清算して国交正常化に向かうということが可能になるぞという、まあ、それを明確に、まあ、述べたわけでありますが、まあ、実は安倍総理はすでに4月11日の衆議院予算委員会の席上で日朝平壌宣言に基づいて拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、まあ、不幸な過去を清算して、まあ、そして国交正常化を目指すという考え方、まあ、これは日本も変化がないんだというふうに決めてはっきりと明言をすでにいたしておりました。まあ、これは安倍、いわば第二期政権という中では初めての、まあ、明確な言及であったと言っていいと思いますが、まあ、それが今回、日米首脳会談の後にもですね、改めて安倍総理のがこの点を再確認した、不幸な過去を清算して国交正常化を目指すということが可能になるとも言ったわけでありまして、これは非常に重要な北朝鮮に対するメッセージになっていると言っていいわけでありますので、まあ、今後北朝鮮がこの安倍総理の発言に対してどのような 反応、対応を示してくるかということが注目されると言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、尾崎亜美のマイピュアレディをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、市川修一さんへのメッセージとして、修一さんのお兄さん、市川健一さんからのメッセージです。それではお聞きください。
修一、元気ですか？兄ちゃんです。修一と引き裂かれて40年です。当時23歳だった修一も今年は64歳を迎えるんですね。64歳になる修一の顔を想像しても23歳の当時の顔しか浮かんできません。本当に長い、長い歳月です。日々の活動の中でも修一のことが気がかりで、病気をしていないだろうか、食事はしっかりととっているのだろうか、また、冬の北朝鮮は極寒の地と聞いています。無事にこの冬を乗り越えられるだろうかと、いつもいつも周一の身を案じています。どのような状況であっても、絶対に諦めないでほしい。希望を持って持ち続けてほしい。家族は一刻も早い帰国を願って懸命に戦っています。修一の帰国を果たすまでは絶対に諦めるわけにはいきません。修一のことを思うたびに浮かんでくるのが修一が電電公社に入社し、研修の休みで熊本から帰宅するときに、お父さんと修一、兄ちゃんと三人でビールを飲んだ時のことを覚えていますか？男同士三人で会話をしながらのひとときは本当に楽しい時間でした。お父さんも満面の笑顔で美味しそうにお酒を飲んでいたのを忘れることができません。これからはこうして周一が帰宅のたびに親子で楽しいお酒を飲めると思っていましたが、これが最初で最後だったとは誰も知る由もありません。親子の幸せを突然奪ったものが憎いです。昨年の2017年の9月、アメリカのトランプ大統領が国連総会での一般討論演説の中で、北朝鮮は凄まじい人権侵害を行っていると批判され、各国首脳のクラスの中で拉致問題に言及されました。そのトランプ大統領が来日され、家族会との面会も実現しました。そして、安倍首相と協力し、被害者が家族のもとに帰れるように努力すると明言されたときは、心強く嬉しさがこみ上げてきました。感謝の気持ちでいっぱいでした。国際社会の協力の輪も広がっています。今こそ被害者全員の帰国へとつなげていかなければなりません。16年前に北朝鮮は拉致を認め謝罪したにもかかわらず、被害者を返そうとしません。私たち家族は被害者を返してくれさえすればいいのです。他には何も望んでいません。 政治的にも思想的にも何の関わりもない一般の国民です。被害者を返すことがお互いの国を利することになるのに、それを分かろうとしない不思議な国です。私たち家族は肉親を取り戻すまでは戦い続けていきます。週一、長いこと救出できずに本当に申し訳ない。日本主導で国際社会の協力を得、必ず救出します。希望を持って待ってていてください。今年も我が家の垣根の周りには、常備滝、目白、ヒヨドリが集まってきています。庭には鳩も遊びに来ています。心和むひとときです。一刻も早く周一を取り戻し、鹿児島の暖かい地で心身ともにゆっくりとさせてあげたいです。周一、絶対に負けるな、頑張れ。冬は必ず春となります。兄ちゃんより。
市川周一さん、お聞きいただけましたでしょうか。市川周一さんのお兄さん、市川健一さんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田恵さん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rahi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは、日本の国番号81に続けて33-3581-6011 郵便は、郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は、郵便番号100-8968日本国 拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。